逗子海水浴場オープン。開設期間、7月1日金曜から9月4日日曜。安全・感染防止・マナー対策を十分に実施するために、海水浴場を開設します。ルールとマナーを守って、楽しく海水浴を楽しみましょう。新型コロナウイルスの感染状況によっては、海の家などを一時休業する場合があります。最新の情報は市ホームページで確認してください。問い合わせ、経済観光課。最新情報の QR コードが添えられています。海水浴場のルール。砂浜での飲酒禁止。海の家は可。赤い禁止マークの中に体を反らせてお酒を飲む人のイラストがあります。砂浜でのバーベキュー禁止。海の家は可。赤い禁止マークの中に煙の上がったバーベキューグリルのイラストがあります。スピーカーなどを使った音の禁止。赤い禁止マークの中にスピーカーとそこから音が出ている様子をいくつもの音符で表したイラストがあります。入れ墨、タトゥーは衣服などで隠す。黄色い枠の円の中にカバータトゥーと英語で書かれた T シャツを着た人のイラストがあります。紙巻きタバコは吸えません。加熱式タバコは専用ブースあり、海の家は可。赤い禁止マークの中に煙を出すタバコのイラストがあります。新型コロナウイルス感染症への対策。感染防止のためのルール。海岸への往復時は、マスクやフェイスシールド、マウスシールドなどを着用する。海で会話するときは口を覆う。マスク飲食に努める。身体的距離、2メートル、最低1メートルを確保する。感染拡大防止にご協力お願いします。距離を空ける。左右両端に間隔を空けて立つ人のイラストがあり、そのスペースには両矢印と2メートル、最低1メートル以上と書かれています。密集を避ける。間隔を詰め2列に並んで立つ人のシルエットの塊に大きく×がついたイラストがあります。海の家の取り組み。感染防止に関するルールを徹底した上で、海の家でも独自に取り組みを行います。店内放送によるマスク飲食などの呼びかけ、会話音量を抑えるために BGM 音量を制限、非接触型キャッシュレス決済の全店導入、感染状況による開設条件、県からの要請に従うことを前提に状況に応じて対応します。詳細は市ホームページで確認してください。まん延防止等重点措置の指定、県外からの来訪自粛の呼びかけ、海の家は県の要請に応じた対応、緊急事態宣言の発令、県の休場要請に応じた対応、県の休場要請がない場合は独自に検討して対応します。逗子海水浴場マップ。説明。左端が渚橋、右端がロードオアシスまでの簡単なイラスト地図です。まず海の部分ですが、地図の中央部分、海岸線の半分ほどを占めるエリアが遊泳区域となっています。時間帯は9時から17時。遊泳区域の左沖合には、ウォーターパークのイラストがあります。遊泳区域の外側を大きく取り囲むように、マリンスポーツエリアがあります。ヨット、ウィンドサーフィン、サップなどと書かれています。マリンスポーツエリアの両端、海岸から沖合までが水上オートバイ出入港エリアとなっています。次に陸地部分です。海岸に一番近い道路に沿って、左端の渚橋から右の夢庵の間までに、駐輪場、トイレ、加熱式タバコ専用ブースのマークがそれぞれ5箇所、おおむね等間隔に記されています。 そして海岸中央には救護所監視所、子供用ライフジャケット無料貸し出しのマークがついています。説明終わり。自転車、二輪車は駐輪場へ。自転車などは5箇所ある駐輪場へ停めてください。海水浴場へとつながる通路は災害時の避難経路になるため止めてはいけません。川沿いの柵に沿ってずらりと止まっている自転車の写真が添えられています。海水浴は遊泳区域内で、遊泳区域以外で泳ぐとウィンドサーフィンなどと接触する可能性があり危険です。テントなども区域外の砂浜に置かないようにしましょう。白抜きの大きな文字で遊泳禁止と書かれた立て看板の写真があります。熱中症に気をつけて。マスクをつけていると皮膚からの熱が逃げにくくなり、気づかないうちに熱中症になることがあります。特に子供は熱中症になりやすいので、距離を確保できるときはマスクを外したり、水分をこまめに補給したりしましょう。砂浜にドーム状のビーチテントが2つ並んでいる写真があります。マリンスポーツはルールを守って、事故を事前に防ぐためにも決められたエリアで譲り合って利用してください。詳しいルールなどは、逗子海浜のルールブックに掲載しています。また、万が一の事故に備え、個人賠償責任保険に加入しましょう。逗子海浜のルールブックはこちら。QR コードが添えられています。ブルーフラッグ。きれいな海の証。逗子海岸がブルーフラッグビーチに。ビーチとマリーナの同時認証はアジア初。ブルーフラッグビーチはきれいで安全で誰もが楽しめる優しい海岸。ブルーフラッグはビーチやマリーナの国際環境認証で2022年5月現在で世界48カ国5042カ所が取得しています。国内では鎌倉や藤沢の海水浴場などが認証されていて、逗子海水浴場は日本で6番目のブルーフラッグビーチとして、リビエラ逗子マリーナはアジア初のブルーフラッグマリーナとして4月に認証を取得しました。ブルーフラッグ認証を取得するためには、水質、環境管理、安心安全、環境教育の4分野で30を超える基準を満たし、審査を通過する必要があります。1年ごとの更新なので、継続的な取り組みが求められます。毎年この基準を満たしながら、さらに海岸の環境を良くする取り組みを追加していくことで、きれいな海岸を将来にわたって残すことができます。インタビュー。取得がゴールじゃない。未来に向けて今からスタート。勝田浩二さん。逗子海岸営業協同組合常務理事。ブルーフラッグと書かれた青い旗と赤いパラソルが交互に並ぶ逗子海岸の写真と、こちらを向いて微笑む白い T シャツ姿の勝田さんの写真が添えられています。何もしなかったら30年後、綺麗な逗子海岸はないかもしれない。ブルーフラッグを旗印に、これからのみんなの行動がとても重要です。と話すのは、中心となって取得に向けた活動を進めた勝田さん。今まで海の家の営業に追われ、あまり目を向けることができなかった環境問題でしたが、きっかけとなったのは2年前。新型コロナウイルス感染症の影響で、海水浴場が開設されなかったこともあって、逗子海岸の環境についてゆっくりと考える時間が生まれました。痛感したのは地域の方が以前から行っているビーチクリーンの大切さ。同じ方向に向かって私たちも取り組みを始めなければいけないと考えました。ブルーフラッグは海水浴場の開設者である市が申請しなければいけません。そのため市に取得を提案し、共同で準備を進めてきました。バリアフリーについては、実際に車椅子を使っている人に海岸を利用してもらい、評価を受けて必要なものを追加しました。 また海水浴場開設中の公衆トイレに石鹸やタオルを用意するなど、利用者の衛生面も充実させます。ブルーフラッグにふさわしい海岸と胸を張って言えるよう、今後も取り組みを進めたいと思っています。世界に誇れる逗子海岸になるよう、みんなで行動を始めましょう、と力強く呼びかけます。みんなで維持するブルーフラッグビーチ。毎年審査機関が4分野を客観的に審査評価し、更新していきます。1、きれいな海。夏の間に20回以上の水質調査を実施、モニタリングを継続することできれいな海を維持します。2、人に優しい海。水陸両用車椅子、海岸へ降りるスロープ、ビーチマット、多目的トイレを整備、誰でも楽しめる海を目指します。3、安心安全な海。ライフセーバーを適正に配置するほか、海水浴場利用ルールの徹底など安心安全対策を行います。4、楽しく学べる海。海のゴミ問題や安全対策などを学ぶイベントを実施、持続可能な海をテーマにした環境教育を進めます。3枚の写真があります。写真1、説明。波打ち際にいくつかの黄色いサーフレスキューボードが並べられています。写真2、水陸両用車椅子です。幅が非常に広いタイヤがついています。写真3、海水浴場開設時には2022年のフラッグを掲げます。説明。中央に波のロゴマーク、左肩に2020と書かれた青い旗を4人の男女が持ってビーチに立っています。旗の両端にはそれぞれ車椅子に乗った人、青い T シャツ姿の人が座っており、片方の腕を大きく上げています。写真説明終わり。参加しよう。ブルーフラッグ活動。ビーチクリーン。きれいなビーチも基準の一つ。ゴミのないビーチを目指して定期的な清掃活動に参加しませんか？日時、7月3日日曜13時から。好転中止。毎月第1日曜に開催。場所、逗子海岸中央。問い合わせ、逗子ビーチクリーン隊小林。電話、046-872-1550。認証取得記念シンポジウム。基調講演やブルーフラッグについての事例発表。海でつながる人、町、未来、ブルーフラッグ活動を広げるために私たちにできることをテーマにしたパネルディスカッションなど、小中学生による海の環境学習の展示もあります。日時、7月2日土曜18時から21時。場所、文化プラザホール。定員500人。
リポート。逗子海岸の今。1、初夏の海岸工事は何のため？海岸の浸食対策。逗子海岸は西側の砂浜が浸食され、砂が移動し、東側の砂浜や田越川に砂が堆積する特性があります。その結果、西浜は狭くなり、満潮時には背後の道路護岸に波が直接当たる状況になったり、東側の田越川では水深が浅くなり、ボートが通行できなくなったりと問題が起きています。このため県が毎年4月から5月に川へ流れ込んだ砂を西浜へ戻す養浜工事を行っています。工事の規模はその年の堆積状況により変わります。写真があります。川から採取した砂を海岸に集めてから西浜へ運ぶ。説明。数台のショベルカーが砂の運搬作業に取り組んでいます。説明終わり。浸食状況と対策の効果。逗子海岸は西側から東側に向かう海岸線に沿った潮の流れにより砂が移動し、 1956年から2019年の間に西浜の海岸線は最大で約25メートル後退、東浜は最大で約20メートル広がりました。用品工事などの対策を行わなかった場合、約10年後には西浜は最大10メートル程度後退、東浜は最大10メートル程度広がる可能性があります。写真があります。海水浴客でにぎわう広い海岸、昭和30年代前半。説明。西側から逗子海岸の波打ち際を撮ったモノクロ写真です。今より広い砂浜に人が大勢群がっています。説明終わり。2. 市民参加型で解決へ、海洋プラスチック問題。市内の小学生と東京大学の研究チームが連携し、海洋プラスチック問題を考えるプログラムに取り組みました。逗子海岸でマイクロプラスチックのサンプリングを行い、データを収集。天候や海の様子により採取できる量がどのように変わるか調査しました。サンプリングを長く続け、調査を進めるためには市民を挙げて取り組むことが不可欠です。今年度も内容を発展させ、逗子海岸の環境について考えていきます。詳細はこちら、 QR コードが添えられています。写真が5枚あります。写真1と2、採取装置などを使いながらサンプリング。説明。網ですくい取られた微細なかけらを参加者が覗き込んでいます。写真3、5月に開いたワークショップ。説明。4人の子どもたちがサンプルの入った小さな袋をカメラにかざしています。写真4、説明。参加者の一人、斉藤花さんの大きな写真です。吹き出しに斉藤さんの話が紹介されています。意識すると、たくさんのマイクロプラスチックが落ちていることに気がつきました。風が強い日や雨が降った次の日は、特に量が多かったです。拾ったプラスチックを風に飛ばされない形にできないかと考え、キーホルダーの材料として再利用しています。ワークショップなどを通して環境問題を身近に感じてもらえたら嬉しいです。写真5、説明。色別のサンプル容器やアルファベットをかたどったキーホルダーが並んでいます。写真終わり。わっしょい、逗子海岸。夏の逗子海岸を楽しんで海の思い出をたくさん作ろう。問い合わせ、逗子市観光協会。海の安全講習。潮汐、流れ、波、気象など水辺の基礎知識や逗子海岸の特性を学び、安全に逗子の海を楽しみましょう。日時、7月16日土曜9時から11時。定員15人、費用100円。ウォーターパークを遊び尽くそう。日時、1、7月21日木曜、2、8月8日月曜、3、8月30日火曜の10時から11時。対象、市内在住の小学校1から6年生。なお、10歳未満は保護者同伴。定員各100人。費用、子ども500円、大人1200円。トビウオクラブで遊ぼう。アウトリガーカヌーやビッグサップなど。日時、7月22日金曜、14時から16時。対象、小学校1から6年生。定員30人、費用1000円。マリンスポーツを楽しもう。ヨット、サップ、ウィンドサーフィン、カヤックなど。日時、 7月25日月曜9時30分から11時30分。対象、小学校3から6年生。定員32人。費用1000円。ずぶ濡れ決戦、水鉄砲ウォーズ。金魚すくいのポイを的にして水鉄砲で対決。日時、7月28日木曜9時から11時。対象、年中から小学校3年生。定員20人。費用1000円。海で泳ぐぞ。放映会と 2days。もっと海を楽しめるようにいろいろな泳ぎ方を体験。日時、7月30日土曜、31日日曜、9時から11時。対象、小学校1から4年生。定員20人。費用1000円。ライフガードと遊ぼう。ライフガードと一緒に海遊びを満喫しよう。小学6年生は水上バイク体験も。日時、1、8月3日水曜9時から11時。2、8月4日木曜9時から11時。対象、小学校1から6年生。定員各30人。費用1000円。スノーケリング体験会アットコツボ。最北限に生息するサンゴイソギンチャクなどを観察。日時、8月5日金曜9時から12時。場所、逗子葉山ダイビングリゾート。対象、小学校3から6年生。定員16人。費用1000円。申し込み方法。7月1日から8日に、1、企画名1つ、2、住所、3、氏名、4、学年年齢、5、保護者氏名、6、日中連絡が取れる電話番号をホームページの申し込みフォームで観光協会へ、多数抽選、QR コードが添えられています。小さな写真が4枚あります。いずれも海や砂浜で大人に見守られながらのびのび遊ぶ子どもたちの様子が写っています。津波警報が発表されたら、避難は早く高くへ。海水浴中に津波警報などが発表されたら、どこに避難しますか？いち早く避難するためのポイントをお知らせします。問い合わせ、防災安全課。チェック。サイレンとフラッグが避難の合図。大津波警報や津波警報、津波注意報が発表されると、防災行政無線でその内容をお知らせします。また、海岸中央監視所や西浜、東浜などに、視覚的な合図として赤と白の津波フラッグを掲出します。道路脇の手すりにかけられた大きなフラッグの写真が添えられています。海で遊ぶときは異変を常にチェック。いざというときに備えて津波避難訓練。津波フラッグの掲出を合図に海から浜へ上がる訓練を行います。海岸での避難方法を確認しませんか？日時、7月23日土曜、10時から10時25分。場所、逗子海岸。写真が2枚あります。1枚は道路上の表示です。約560メートル先、津波避難場所、広山と書かれています。もう一枚は津波避難ビルに掲示されるステッカーの写真です。チェック。逃げる場所はここ。詳細はこちら、QR コードが添えられています。大津波警報や津波警報が発表されたときは、海の上の指示などに従い、すぐに避難します。避難の大原則は高台に逃げること。 崖崩れなどに気をつけながら、公共施設や民間施設などの指定緊急避難場所に避難してください。逗子海岸近くの指定緊急避難場所、東浜、葉山工務店、ファミール逗子シーサイドヒルズ、ろ過記念公園など、中央、聖マリア小学校、NTT 逗子ビルなど、西浜、逗子海星中学校、高等学校、広山公園など。知っていますか？注意報で取るべき行動。海の中にいるときに津波注意報が発表された場合は、すぐに海から上がって海岸から離れます。注意報が解除されるまで、海に入ったり海岸に近づいたりしないでください。大津波警報や津波警報とは違い、公園以外の施設に避難することはできません。情報は SNS で、LINE、Twitter などで発信中。逗子市公式アカウントでは行政情報を随時発信しています。問い合わせ、企画課、LINE、Twitter、Facebook、それぞれの QR コードが添えられています。登録してね。逗子、静雄くんのマークもあります。